はい、皆さんおはようございます。今日からですね、ろうそくも灯ってアドベントという時期に入ります。日本語だと大降雪とかっていうふうに訳しますけれども、要はイエス様がお生まれになる、人となって下ってきてくださる、そのクリスマスを待ち望む、喜んで迎える、そういうシーズンということになりますね。今回は、成長って、この前に紙芝居で子どものメッセージしましたけれども、基本的にはあそこに合わせてこのアドベントの時期は過ごそうと思います。ちょっと来週だけ今までのとかぶっちゃうので変えますけれども、基本はそれでいこうと思います。で、今日の箇所はですね、マリアとガブリエルのところですね。受胎告知とかっていうふうに呼ばれる有名な場面のところになります。で、私が見た最初の感想としては、またこの季節が来たかっていうところなんですよね。ほぼ必ずこの箇所を毎年毎年見るので、この時期が来たなっていうふうに感じます。でも本当に不思議で、そして感謝のことは何かというと、毎年同じような箇所を読むんですけどね、でも新しい神様の語りかけがあるなっていうことを感じるんですよね。で、今日も特にその中で37節の言葉、ここに心が止まりましたので、一緒にそこを見ていきたいなというふうに思います。では開いている方で結構ですので、ご一緒に37節を読んで今日の御言葉の時を始めていきたいと思います。では開いている方ご一緒に読んでみてください。37節、せーの。神にできないことは何一つない。はい、ということですね。先ほども子供メッセージの時に一緒に読みましたけれども、神にできないことは何一つない。本当にシンプルで力強い、そして明確なメッセージを今日語られていると思います。特にこの言葉に心を馳せながら、イエス様の誕生を一緒に喜んでいきたいと思うんですね。さあ、神にできないことは何一つない。皆さんはどうでしょうか。皆さんは神様にできないことは何一つないと信じているでしょうか。これが今日最初に問われているところかと思います。神様にできないことは本当にないんだよって、何でも全てのこと、どんなことでもできるんだよって、そう考えているか。私はですね、自分で改めて考えてみると、牧師のくせにって自分で言うのもおかしいですけれども、どこかあやふや、やや怪しいっていうところがあるかなっていうのが正直なところですね。で、今日のところを見てみても、マリアが、驚くべきことを告げられてしまうわけですよね。当時、10代半ばぐらいだったんじゃないかと言われていますけれども、本当に裏若いこの彼女が、結婚をもうすぐするっていうことになっていて、でも敬虔なユダヤの聖書の教えを守る彼女はもちろん関係を持ったことは一度もない。物理的にありえないことを天使から言われるわけですよね。あなたは身ごもりますというふうに言うんですよね。今日読んだところの34、35のところでそのやり取りが書いてあります。ちょっと見てみます。こういうふうに書いてありますね。34節から、マリアは天使に言った。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。天使は答えた。聖霊があなたに下り、糸高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。まずマリアの反応は、どうしてそんなことありましょうかですね。普通に私たち考えてみて、物理的に起こりえない、こんなこと言われたらどういうふうに答えるか言ったら、ありえないしかないですよ。私たちの常識で考えてください。私たちの知っている科学的な知識で考えてください。答えは何ですか。ありえないですね。もうこれしか起こりえないんですよ。マリアも悪意はない、全く不信仰とも私は思いません。でも当然そのように答えたんですよね。どうしてそんなことあるでしょうかって、起こらないんですよそんなことは、というふうに彼女は答えた。でも今日の御言葉はですね、もう一つの信仰的な確信部分を語っているんですよね。神様にはできる、でも神様にはできる、これが今日最初に語られていることですね。聖霊があなたに下るんだって、神様の霊があなたのお腹に本当にそのまま肉体を持って宿るのだって、 だからこれは神の子なのだ、そのように言うんですよね。まあ、まさにこの受胎告知の場面は徹底的なね、もう最上級の奇跡の場面ですよ。それが告げられる、そういう場面なんですね。私は自分で恥ずかしながら考えてみると、やっぱり悪意はなく自然と、もう本当にただただ無意識的に常識の範囲内で、あるいは自然の法則の範囲内で神様を見てしまうことがあるなって、そういうふうに思います。不信仰でありたいとは全く思ってないですね。信仰的でありたいと思います。悪意があるわけでもないです。神様にはこんなことできないだろうとかって、そういうつもりで見ているわけでもありません。でもいつの間にか線を引いてる、この枠が当たり前の当然起こるべき範囲って、だからここで私は考えるって、当然のように神様もその世界の中に、その四角い枠の中に入れて考えようとしています。しかしですね、もう一度今日思い出しなさいって言われているように思うんですね。その自然の部分、この四角の部分、これを作った方、これを作った方がおられるんだっていうことですよ。これの外側におられて、この私たちの知っているものを全部作った方がおられて、これが私たちの主である、神様にはできるんだって、だからできるんだって、これを作った方だからできるんだって、そう語っているんですよね。今日の第一のポイントは、この最もね、信仰の土台に関わることをもう一度伝えていると思うんですね。何でもできる全知全能の方、すべてを作られた方がおられる、この方が私たちの主である、そのことをもう一度このクリスマスの場面から覚えていきたいと思います。さあ、じゃあ今度は次に31節を一緒に読んでみたいと思います。開いている方で結構ですので、31節を一緒に読んでみましょう。ですかね、いきます。せーの。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。はい、神様はただ人になって生まれてくるっていうだけじゃないんですよね。漠然と来たじゃないです。ちゃんと目的を持って来られました。何をしに来られたのかというと、救いのために来られたということです。これがイエス様だということですね。先ほど第一のポイントは、神様にできないことは何一つないということだってお話をしました。神様にはできる、どんなことも、本当に文字通りどんなこともできる。私たちにはできないこと、私たちの常識の中ではできてはいけないこと、もう神様はそれ全部作られた方なんだからできるんだって、これ1個目でした。ということは、2つ目のポイントは、神様は私たちを救うことができるということですね。第2のポイントは、神様は私たちを救うこともできる、救うことができるのだということ、このことを今日第2に覚えたいと思います。で、私たちは、真剣に考えれば考えるほど絶望的な気持ちになるということがあると思うんですね。皆さんはどうでしょうか。例えば、世界のことを考えていて、ああ本当に暗い気持ちになるということがあるかもしれない。ニュースを見ていて、どうしてこんな暗いことばっかりなんだろうかって、入ってくる情報は絶望的なものしかないなって、ああもうダメだって、世界終わりに向かっているって、そう絶望的な気持ちになるかもしれない。あるいは人間のことを考えるときに絶望的な思いになるかもしれない。どうしてこんな人がいるんだろうかって、どうしてこんな悪いことをできるんだろうか、どうしてこんなことが起こりうるんだろうか、ああなんて本当にもう絶望的だって、人間ってダメだなって、そう思うことがあるかもしれない。あるいは死を考えて絶望的な気持ちになるかもしれない。あ、終わっちゃうんだって、全部終わっちゃうんだ、もうダメだって、何の意味があるんだ人生にって、そう思うかもしれない。そして極めつけはですね、自分を見て絶望するかもしれないですね。しない人は幸せですね。いいと思います。それはとても希望を意味していることですが、自分を見て、ああ嫌になっちゃうなって、絶望的だな、本当に何なんだ私はって、もうダメだってもうダメだってすぐ思ってしまうかもしれないですね。絶望的になることが確かにある。真面目に考えれば考えるほど、もうダメだなって、もう今やっちゃ、もうダメだダメだって思ってしまうことがある。 言ってみれば救われたいっていうね、願いが私たちのうちに湧き起こることがあると思うんですね。私たちの心のどこかでそれを求めているのかもしれません。私印象に残っているのは高校じゃなくて大学の時の研究室に、で何をしてたかは覚えてないんですけどね、その時にちょっと先輩の人が、一緒に作業をしていて、ああ救われてって言ったんですよ急にああ救われてって言ったんですよね。で、なんか救われたかったんでしょうね。何を救われたかったのか僕は分からないですけども、なんかそれを聞いて妙にああそんなこと言うんだなって思った記憶があるんですよ。で、ああそうか、人は救われたいって思うんだなって急になんかそれを聞きながら私は思ったんですね。彼は一体何に絶望してたんでしょうか、私はよく分かりません。ひょっとしたらその時なんか土器かなんかつけてたかもしれないから、その絶望的な作業に嫌になったのかもしれないですけども、まあいずれにしても何か彼はですね、救われてって言ってたんですよね。すごく印象に残っています。私たちもいろんな時に、ああ救いが必要だって、本当にどうしようもねえな、本当に絶望的だなって思って、救いが必要だってそう思うことがあるかもしれない。でもですね、一番恐ろしいことは見つかんないということですね。ちょっとした救いだったらあるかもしれない。私たちはいろんなところに、いや救われましたって答え言うかもしれないですね。でもそれ本当ちょっとした救いだと思いますね。ちょっと忘れることができたって。でもそれお酒飲むのと同じじゃないですか。ちょっと気持ちが軽くなったって。でも後でもっと重いもの来ることがあるじゃないですかって。いつになったらこれ本当に救われるんでしょうかって。人生ってそんなにも辛いものなんでしょうかって。しかしもう一度思いましょう。今日のメッセージは何でしたか。神様にはできるということですね。何ができるのですか。あなたを救うことができる、私を救うことができる、私たちを救うことができる。本当の意味で救いがあるとするならば、やはりここにあるのだって、そのことを今日は第二に覚えたいと思います。特にイエス様という方法で神様は私たちに救いをお与えになった、そして今も与えてくださっている、このことを第二に覚えたいと思います。さあでは、最後にですね、38節を一緒に読みたいと思います。38節をご一緒に読んでみましょう。よろしいですか、いきます。38節、せーの。マリアは言った、私は主のはしためです、お言葉通り好みになりますように。そこで天使は去っていった。はい、こう書いてあります。で最後にちょっと考えたいことはですね、まあ、今まで神様にはできるっていうことを、言ってきましたけれども、書かれてありましたけれども、でもですね、マリアにとってみると一見考えてみて非常に困った事態でもあるということですよね。できる、できるかもしれない、できるかもしれないけれども、できても困るっていうかね、そういう事態がこのマリアに起こった、今突きつけられている問題だと思います。だってそうじゃないですか、大変なことになりますよこれね、受けたらこの申し出を受けた、申し出っていうか一方的な通達ですけれども、これを受けたらですね、マリアは大変な事態に陥るわけですよね。もうそのユダヤ人のね、聖書の律法に従うその世界観の中で言ったら、下手したら命が危ないぐらいの危機の置かれる、そういうような事態に彼女は巻き込まれるということが今ここで言われていることですね。あなたは身ごもりますって。それは神様できるかもしれないけども、いやいやできても困るんですけどって、そういうことがここで語られている部分だと思うんです。しかしですね、私たちが心に留めたいことは、マリアはこの神様の計画を受けたということです。マリアはこれを受け取った、受諾した、承知したということなんですよね。まあ、ここには2つのポイントがあると思います。一つは、神様は何でもできる方です。でも私たちの応答を求めているということですね。神様は何でもできるけれども、そして私たちの応答なんかお構いなしに好きなことできるけれども、でも私たちが答えることを喜ばれる、求めているということですね。それは私たちを愛しているからですね。私たちをロボットのようにではなく、 A のボタンを押したら A のように動けって、他のことは考えるなというのではなく、あるいは愛玩動物のようではなく、別にそのね、ペットが悪いとかそういうこと言うんじゃないけれども、でもそういうことではなくて、人格を持った、本当に向き合って答える、 そういう愛の関係を私たちに求めておられるから、そういう自由なものとして本当に神に似せたものとして作られたからですね。だから神様は何でもできるけど私たちの応答を求めている、まあ、このことを心に留めたいと思います。そしてもう一つのことを、ここでポイントがあると思いますね。それは神様の計画は一見するとちょっと人の目先の徳とは違うことがあるということですね。もう一回言います。神様の計画は、神様の最善ということは、私たちがパッと見るとって思うような、ちょっと私たちの方の計画とは、私たちの幸せと思っていたこととは違うことが起こりうるということなんですね。でもこのマリアのところから分かることは、それでもそれを受け取るならば本当に恵みになるということですね。本当の恵みがそこに待っているということなんです。ちょっとガブリエルの言葉を見てみたいと思うんですが、まず28節を見てみましょう。読める方読んでみてください。28節いきます。せーの。天使は彼女のところに来て言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。はい、ありがとうございます。続けて今度は30節も、一緒に読んでみたいと思います。30節、せーの。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。はい、ありがとうございます。共通していることがありますね。それはガブリエルはおめでとう、恵まれた方って言った。そして30節の方では、あなたは神から恵みをいただいたってこう言ったというんですね。共通していることは、ガブリエルはですね、一方的に恵みだよって言ってきたということなんです。いや、それ言うのは勝手ですけどっていう話じゃないですか。向こうがね、おめでとうございますって言って恵まれた方って言ってきても、ちょっと待てとなるんではないでしょうかということですよ。だってちょっとマリアの気持ちをね、考えてみたいですよ。10代の半ばぐらいの女性だったとしましょう。まあ伝統的にそう言われているから。で、来年にはね、ヨセフと結婚することになっている。まあ、この結婚のユダヤの習慣の場合だと、その婚約のねところから結婚のところまで結婚というふうに呼んで、もちろんその間にね関係を持つことはないけれども、そういうその結婚のシステムがあって、来年には結婚生活が始まるんだって、多分楽しみにしてたでしょうね。あ、どんなかなって、あ、嬉しいなって、そして思い描いてたかもしれない。あ、ひょっとして子供ができたらどうしようかなって、あ、こんな家庭になるのかな、まあ、どんな家庭だったか私は知りませんけれども、でも、あ、こういうふうかな、こういうふうかなって思い巡らしていたことあったと思います。もちろん今の日本とね、文化が違うから、どういうふうな感じで思い巡らしていたか分かんないですよ。でもどっちにしても、いろんなね、イメージして楽しみにしていたこときっとあったと思うんです。ところがこのガブリエルが来た瞬間に全部ひっくり返っちゃいましたよ。覆りましたよ。だってもう来年には子供産むって言われちゃったんだもん。何それっていう話じゃないですか。私が思い描いてたあの幸せな結婚生活はどこに行ってしまったのって、始まる前に全部覆されてしまった。このあと私はどんなことになるの、周りの人たちに何て説明したらいいの、みんな何て言うと思う、そんなあなたはそうかもしれないけどっていうこともできるですよね。ガブリエルはでも恵まれた方だって言った。いやいやいやいやいや、ふざけんなよってなってもおかしくないというのがこの現状だと思います。マリアの計画とは全然違ったと思います。思ってもみなかったと思いますよ。だから、ガブリエルが来た時にマリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。頭抱えたかもしれないですね。どういうことだって、大変なことになっちゃったぞ、私幸せな普通の一人のね、人生を生きるつもりだったのに、どうしてこんなことになっちゃうんだって頭抱えたかもしれない、分かんないですけど、しかし彼女は受け取った。受け取ったらどうなりましたか。世界を救うことになったんですよね。びっくりするようなスケールじゃないですか。桁違い。もうちょっとこれが、物語かなんかだったらやりすぎだよそんな話考えられるかよっていうようなぐらいのものですよ。彼女がこれを受け取った時に、それは驚くべき恵みになった。彼女がこの世界の面を握るような、そういう大きな出来事になったんですよね。イエス様の救いも似ているかもしれません。イエス様の十字架の救い、復活の救い、私たちクリスチャンはそのことを知って本当に感動して、ああ これが愛だ、許しだって受け取りますね。でも、パッと一見するとですね、そんなに即効性があるものではないですよね。イエス様の十字架の許し、イエス様の十字架の愛、最初にこれを聞いてね、ドーンって受け取る人もいると思います。私それの人は本当に幸せだなと思いますね。救いを求めていて、でも最初初めて聞いた時にんって思う人もいると思うんですよね。私そういう話別に求めてないんですけどって、いや、もっともっとね、あのシンプルなことですって、あの困った人何とかしてほしいんですとかね、あるいは今生活困ってるんですとか、あるいは今病気で困ってるんですとか、もうそういうこといっぱい私たちの中にあるわけですよね。それじゃない、それじゃない、そういう計画じゃなくて、もっと即効性のあるやつ、今私が欲しいやつ、明日変わってほしいやつ、明日ワクチンできてほしいんですけど、そういうことですよね。今必要なのって、それ救いじゃないのって、私の救い、私の計画、私の幸せどうなったのっていうわけですよね。でもですよ、私たちがそれを受け取るときに、それは素晴らしい、私たちが思ってた以上のものがそこに恵みとしてあるんですよね。さあどうでしょうかということですね。目先のものと違って、あなたに本当に必要なもの、あなたはそれ必要だと思っていて、あなたはそれ幸せだと思っているけど、もっと本当に必要なもの、もっとあなたを生かすもの、もっと本当に幸せにつながっているものを神様は備えておられるということです。さあそれは今すぐ十字架はいらない、それ後でいい、後でいい、はい、そうじゃなくてこっちください、この後でそれを受け取ります、じゃなくてこっちが本当にあなたに必要なものではないですか、そのことをぜひ覚えたいと思うんですね。その最たるものがクリスマスのプレゼントですね。それサンタさんのじゃないですよ、そうじゃなくてイエス様だっていうことですよ。イエス様があなたに最大のプレゼントだということをこの時に覚えたいと思うんですね。あるいは、まあ、今あそれもちろんね、まず第一に受け取って、その上でまた今、いやちょっとこれね恵みかもしれないけど恵みじゃないわよって私思っているものがあるかもしれない、でもそのこともぜひ考えてみてほしいと思うんですね。それパッと見てねどうかっていうことじゃなくて、でも私たちが、ああ神様がこれを差し出しておられるのかもなって思ったならば、受け取るときに恵みになりますよ。ぜひその奇跡を私たちは体験していきたいと思うんですね。マリアがそうであったように、恵みを、恵みに見えなくても恵みとして受け取るならば恵みになるということ、精神論じゃないですよ、神様ができるということ、そのことを受け取っていきたいと思います。さあではいつものように祈る時を持って、閉じたいと思います。まず第一に、今日は神様にはできます、そのできるっていうのは文字通り何でもできます、そういう神様ですよということを第一に覚えたいと思います。また第二に、その神様は私たちを救うことができます。イエス様は救うことができます。あなたは救いが必要ですか？イエス様は救ってくださる、このことを覚えましょう。第三に、私たちはそれを受け取ることができます。私たちができるのは受け取ることですね。信仰によってイエス様を受け取っていきましょう。またあるいは今、私たちの前に神様差し出しているものがあって、いやちょっとなって思っているかもしれないけど、それを受け取るときに恵みがあるかもしれない、いやありますね。信仰を持って受け取っていきたいと思います。では自由に他にも祈っていただきたいと思います。しばらく総額に合わせて祈りましょう。